御神君、一つ、信心は本心の玉を磨くものぞや。本心に立ち返るということは、人間、この世に生を受けると同時に、神性が授けられる。ところが、成長するに従い、我が芽生えてくる。神性とは似ても似つかぬ、浅ましい苦悩の道へ堕落していく。そうした人生の分岐点に立ったとき、誠の道を示してくれるのが誠の信心である。誠の道を示してくれるのが誠の信心である。と教えてくださいます。この誠の道を示してくれる。いわば私ども人間。今この世では人間ですね。前世は何であったのかは分かりません。またこの次の来世、まあ、これは輪廻転生というのでしょうか。前の世があってこの世があり、また先の世があるということを信じれればの話ですけれども、やはり前の世界、前の世があったのだと私は信じたい。またそう信じる。そして今の世がある。そしてこの次の世がある。よく師匠が、ゴキブリにいたしましても、蚊であったり、その虫のようなものがありますね。そして人間に災いというのでしょうか。害があるというような虫がある。その、やはり、そういう生き物を殺すということはやっぱり心苦しい。生きているものを殺す、そのゴキブリならゴキブリを殺すのは、まあ何というのか、はばかられるというのか、嫌なものですね。なるべく殺さずに済むのなら殺さないでおきたい。しかしそれが私ども人間にとって害になるものであるとするならば、やっぱり殺さざるを得ない。まあ今熊の騒動が、あちこちで熊が出てきて、その人間に危害を加える、それで駆除をするというようなことが取り沙汰されているようですけれども、そういうことにあっても、やはり本当は殺さないで済むのならば殺さないで済ませたいけれども、どうしてもやはり駆除しなければならないというような時がある。その時にはその師匠がおっしゃっておられたことですけれども、この次はもっとマシなものに生まれてきてくださいと願いつつ、まあ、駆除させていただくというようなことをおっしゃっておられました。それこそこの次はもっとマシな、例えば虫けらなら虫けらであったものが、どう猛な動物であったのが、それこそこの次は、次の世界では人間に生まれ変わるというほどしに、もう少しマシなものというのでしょうかね、駆除されずに済むようなもの、どうもではない、害を与えることのない、そういうものに生まれてきてください、生まれてください、まあ生まれ変わってくださいというのでしょうかね。そういう願いを持って駆除させていただくということをおっしゃっておられました。やはりそういう願いがいると思いますね。ただ邪魔だから、害を与えるから駆除してしまおうというのではない。そこにこの次はもう少しマシなもの、もっと良いものに生まれ変わってきてくださいと祈りつつ駆除させていただく。そういう祈りを持つということがやはり大切だと思いますね。その現世では私ども人間として生を受けている。それが来世になる、次のは何に生まれ変わるのか、まあそれはよく分かりませんけれども、少なくとも人間としてこのように生を受けた、 そして人間として誠の道どうあるべきかというものを示してくださる。それが誠の信心だと。この世に生を受けると同時に神聖が授けられているとも教えてくださいます。ですから神聖、神の聖が授けられている。人間は神の子である。この世には魂を磨きに来たのだ。魂を磨いて何になるのか。カエルの子が正しく成長すればカエルになる。オタマジャクシですね。オタマジャクシはカエルの子。とてもオタマジャクシがカエルとは思えない。オタマジャクシ自身が自分がカエルになるとはおそらく想像だにしていないと思いますね。しかしそのオタマジャクシが正しく成長すればカエルになる。私ども人間がとても私どもが神の子であろうとか、成長すれば大きくなれば神になるとは想像だにできないかもしれません。しかし神の子である神聖を授けられている私ども人間ということであってみれば、それが正しく成長すれば、正しく育てば神になるというのは、これはまあ本筋というか当たり前のことであるのでしょうね。しかしそれが神に育たないとすれば、それは正しく育っていないからだということになりますね。正しく育とうとしていない、だから神になれない。本当は神の子供なのだ、神の聖を、神聖を授けられているのだ。その神聖を発芽させ、正しく育てていく、その神聖が授けられている私どもであるということを、何と言いましょうか、知らしめるというのでしょうか、分からせて、そして自らの中にあるその神聖、神の性というものを正しく育てようと。これはやはりそのままにしておったのでは育ちませんから、種もいろいろな植物ですかの種とか、何千年前の種が見つかったとか言われたりいたします。そしてまた花の種であったり、食物の種であったり、お店に売られていることがあります。袋に入れて売られていたりする。しかしその袋の中に入れられている種が、お店の種が自動的に発芽して、例えば花を咲かせるということはありませんね。その種がやはり恩恵条件が整うて初めて芽吹くという、発芽するということになります。まあ水というものもいる、落としですね、土の中に埋めて、その土のぬくもりというものもいる、太陽の働きというのでしょうか、日がお照らしなさるということもいる。そういう恩恵条件が重なって初めて種が発芽するということになりますね。机の上に種を置いておいても、お店から買ってきたその袋の中に種を置いておいて、それをさあいつ発芽するだろうか、いつきれいな花を咲かせるだろうかと5年10年待ったところで発芽はいたしませんね。やはりお水を与える、お土の中に埋めてやる、そういうことによって初めて種が発芽するわけですから、これはお土ということは泥の心ということですね。私ども人間が神の種を宿している。しかしそれが泥の中に戻さなければ、そしてそこに天地のお恵み、お水というような天地のお恵みをかけなければ、正しく神として発芽しないということになります。それは私どもが、それこそ私どものいわゆる成り行きというのでしょうか、世間のさまざまな私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事の 中に埋め込んで、そしてそこに泥をかぶせる、いわば泥の心を持ってする。そしてそこに神様のお働きがある。その神様のお働きと私どもが持つ泥の心、一切をいただいていこうというその泥の心を持って初めて神の性である神の目が発芽する。そしてそこに育つことができる。私どもの神の目といいましょうか、神の性、神性を育てるため、正しく育って神になるということのためには泥がいるということなのです。泥の心が必要だと。その泥の心によって初めて神性が発芽し芽吹き、いよいよ育ってくるということなのですね。何のために泥の心で受けなければならないか、何のために泥の心を身につけなければならないか、それは私どもの中にある神性を発芽させるため、そして育てるためということになります。ただ私どもの私的な私利私欲から来るところのわがままな牙城牙欲の願いを成就させるために泥の心になるのではない。ある方、先生といいましょうか、ある方が師匠から、この子は泥の心になれば恵まれるといただいておられますが、その泥の心になれば恵まれるというのも、私どもはただ人間的に恵まれるというふうにいただきがちですけれども、本当のところはもう少し深い内容があるように思いますね。恵まれる、それはただ人間的にこの世で恵まれる、お金持ちになるとか、何か身の回りのものが豊かになるとか、そういうこともあるのかもしれませんが、本当はそういうことばかりではない。恵むというもの、恵まれるというものは自らの心が恵まれるということ。泥の心になれば恵まれる、それはその人がお金持ちになるとか、着ているものが良くなるとか、いい車に乗るとか、そういう意味の愛においての恵まれるではない。もちろんそれも整ってくるのかもしれませんが、その前に泥の心になれば恵まれる、その人の心が恵まれるということですね。泥の心にならなければやはり心が恵まれる、心が芽吹くということはやはりないでしょうね。泥の心になるから、その人の心が恵まれてくる、心がいよいよ豊かに大きく育ってくる。そしてそこに初めて神の性というものが、神性、授けられた神性というものが芽吹き大きくなる。そこにいよいよ大きな心、豊かな心が育ってくると同時に、師匠が教えてくださる、私は豊かな心の世界に住んでおります、大きな心の世界に住んでおります、ですからおかげも豊かなおかげ、大きなおかげをいただいておりますというような世界にも進めてくるというわけですね。まず泥の心になれば恵まれるということは、まず泥の心になって自らの心がいよいよ恵まれるということがまず先だということですね。そこから初めて形の上においても恵まれるということにもなってくるのでしょうね。私どもが願いというものがあります。師匠は願いの信心は最高峰だ、そしてまた大きな願いを持ちなさい、大きな願いを持ったら、その今抱えている小さな問題などは、それこそ問題が問題ではなくなるよと。問題が問題であるのは、まあ願いが小さいからだ とも言えるかもしれませんね。もし私どもの心がいよいよ大きく育ち、天下国家のことを願えるようになったならば、もし天下国家のことのみを願う私どもになったならば、私の身の上に起きてくる些細なことなど、それこそ問題にもならない、もっと大きな問題が抱えているということにもなりましょうしね。そして私どもの中に願い事が、あのことも願い、このことも願い、願い事がいよいよ増えてくるものですね。どういう願いが増えてくるのか、それはそれこそどうでもおかげをいただかねばならない願いが増えてくる。ご利益を願っての信心と言われますが、私どもの願い事が成就することを願う信心、私の願いが成就することを願う信心、それもいよいよ膨らんできますね。それはどういう私の願いか、ただあれが食べたい、これが食べたい、今度の休みはどこに行きたい、あそこに行きたいという、そういう類の願いではない。どうでもあの人に助かってもらいたい、ああこの人が難儀をしている、どうでもこの人におかげをいただいてもらいたい、あの人の心が育ち、いよいよ豊かになおかげをいただいてもらいたい、そのためにはどうでも心が育ってもらわねばならない、あの人もこの人もという、そのおかげをいただいてほしい人、助かってもらい人、助かってもらいたい人のことを願う、その数がいよいよ一人のことを、一人の助かりを願っていたものが、二人の助かりを願い、三人、四人、五人、十人と願う人の数が増えてくれば増えてくるほど、私どもがいただかねばならないおかげというものもそれだけ増えてくるわけですね。そしてさらに、あの人がああいうおかげをいただいてくれた、この人がこういうおかげをいただいてくれたということになれば、またいただくおかげの数というものも増えてくるわけです。自らがあれが食べたい、これが飲みたいということは、まあただそれだけのある限られた世界かもしれません。しかしあの人の助かりを願い、この人を助かりを願うということになってくるならば、そしてその人々の助かりの、何と言いましょうかね、を願う世界がいよいよ広がってくるならば、一人の助かり、二人の助かり、三人、四人、五人、十人、二十人、百人、千人と、その助かってほしい人、助かりを願う人の数が増えてくれば増えてくるほど、私どもの願いがまた数においても大きくなってきますね。そういう意味においても大きな願いを持たねばならない。それはただ今日あれを食べたいからという、その例えば今日は何々が食べたいな、今日はバナナが食べたいな、今日はステーキが食べたいなといったような、そのそういう質から、人々の人の助かり、いやどうでも世界が真の平和であってもらいたい、戦争がなくなってもらいたいといったような質的な大きさによる願いが大きくなるということもありましょうし、それが量的に大きくなる、一人の人の助かりを願うことから5人10人と、その願いの大きさが大きくなるということもありましょうね。そしてそういう中に、やっぱり人の助かりを願う、そこにはとてもおかげをいただいていかねばならない、願いが成就するおかげをやはりいただいていかねばならない。それは神の願いを願いとしての私の願い、私の願いとしての私の願い、私利私欲から出てくるところの私の願いではない、神様の人を助けたいと願われる、その神様の願いを願いとしての私の願いが成就していく、一つでも二つでも成就していくおかげをいただかねばなりませんね。 そのためにはやはり神聖としての私どものその神聖が芽吹くおかげをいただかねばならない、いよいよ育つおかげをいただかねばならないためには、泥の中に埋めて天地のお恵みをいただいて初めて育つということになりますね。どうでも願いが成就するおかげをいただきたいと思いますね。そういう願いですね。私利私欲の願いではありません。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。